知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日は古野農園さんにお邪魔しています。古野達弘さんにお話を伺います。古野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、今日お邪魔しているこちらの畑、場所を教えていただけますか？
はい、藤沢市宮原といって、藤沢市の北部の方にあって、海老名のゼロックスとかのそばにあります。
とても見晴らしが良くて気持ちがいい場所ですね。遠くの方に見えている山も綺麗ですね。
そうですね、大山が見えるので、夕方などのサンセットはすごい綺麗に見えます。
そんな風に非常に気持ちのいい場所にお邪魔しています。さあ、こちら今目の前にある畑の大きさは大体どのぐらいですか？
ここの畑は一旦二世ぐらいですね。
古野さんなんですけれども、農業を始められたのはいつでしょうか？
はい、去年の2020年の7月です。
そうしますと、まだ1年経っていらっしゃらない新規就農者さんということなんですね。なぜこの藤沢の地で農業を始められたんでしょうか？そのきっかけや思いがあれば教えていただけますか？
そもそものきっかけはですね、私の友人 の山にですね、農業体験をしたことがあって、そこからですね、日本にで農業をやっていくにあたって自分で独立しようと思ったので、農業アカデミーに通って今に至ってるんですけども、藤沢市で農業を始めたっていうのは、いろんな人の紹介ですとかアドバイスがあって、で今に至っているので、偶然っていうのもあるんですけど、家から近いっていうところもあります。
そんないろいろなご縁もあって、この藤沢の宮原の地で就農されたということなんですね。先ほどの話で山でいろんな経験をされたということなんですが、その山っていうのはどちらなんですか？
北カリフォルニアのですね、ハンボルト郡という場所にありまして、結構赤杉ですごい有名な場所なんですけども、そこは結構羊とかを飼っているような山だったんですけども、その他にもパーマカルチャーを実践されていて、リンゴとかいろんな自分で自給自足しながら生活をしているところに体験をさせていただきに行きました。
さて、昨年の7月に新規就農をされまして、そしてこの春を迎えていますけれども、これまでどのような野菜生産物を育てられてきたんでしょうか？
これまではですね、最初土作りなどしてっていうところだったので、今のところほうれん草とキャベツとブロッコリーが終わっているものですね。
ご自分の手で作られた野菜いかがでしたか？収穫されてみてどんな思いでしたか？
やっぱり最初だったっていうこともあって、畑によってちょっとうまくできるところと何も作ってないところを初めて耕作したっていうところもあったところは、やはりうまくできなかったところもあったんですけども、でも結局自分で食べてみてもそうですし、お客さんにも美味しいって言っていただけたので、いいスタートは切れたのかなと思ってます。
いろいろな収穫物も去年から今年にかけてあったということなんです。さて、古野農園さんの農業の特徴やこだわりなど、このあたりもぜひ教えていただけますか？
はい、栽培方法は、観光農法なんですけども、緑肥や土壌分析 の結果をもとに、過剰に資材を入れたりしないようにバランスの良い栽培を心がけています。
ちょうどこう目の前に広がっている畑拝見していると、丁寧にきっと作業されているんじゃないかななんて思うんですが、さあそしてここから初夏に向けて季節が進んでいきますけれども、5月中旬以降に何か収穫予定のものがあれば教えていただけますか？
はい、スイートコーン の黄色いやつと、白いやつ、あとは枝豆のアジフーカーといって、茶豆風味のもので、夏頃にはモロヘイヤ、栄養満点なモロヘイヤを、収穫していきます。
スイートコーン、枝豆、モロヘイヤと夏を感じる野菜がたくさん出てきそうですね。特に楽しみにしている収穫物はどれですか？
そうですね、やはりスイートコーンが自分の中で一番期待していまして、先輩たちも作っているものなんですけども、黄色いやつは食味がいいもので、白いのは見た目にもフルーツっぽいですし、すごく甘いものです。
古野農園さんの野菜を食べてみたいなという方多いと思います。私たちどんなところで古野さんの作る野菜をいただくことができるんですか？
JA の直売所である YY1 の藤沢店ですとか、海老名のグリーンセンターに早く取れたものに関しては出しています。
その際は古野農園さんとこうラベルが貼られているんでしょうか。
私のフルネームで古野達弘っていう形で今は出しています。
古野さんのお名前を見かけたら、この宮原で育った野菜なんだと思って、ぜひ皆さんにも手に取っていただけたら嬉しいです。さあ、その他にも古野さんの野菜はどういったところに出荷があるんでしょうか。
現在はですね、カット野菜の、会社様などに卸したり、あとは市場出しをしております。ファミリーレストランなどにもそういったカット野菜は使われているということでしたので、結構身近に食べられていると思います。
実は身近なところで藤沢さんの野菜を食べている機会があるかもしれませんね。さて、このように藤沢市内で農業をスタートされた古野さんなんですけれども、古野さんにとってこれまでの数ヶ月間の経験、そして今後も踏まえて、地産地消どんなふうに取り組んでいきたいと思われてますか。
現在はカット野菜の企業などに卸していて、年間を通して安定的に食材が必要な企業様にとって、結構西日本からその仕入れをしないといけない時期があるということだったので、そこをこう我々が提供することで、流通経費ですとか環境の負荷の軽減につながっていくことで、それで地域で循環することができる風なのは無理がなくて気持ちがいいことだと思いますので、これからもそういった産地を試行錯誤しながら地元企業へ提供していきたいというふうに思っております。
そして古野さん、いかがでしょうか。農業、どんなところに魅力を感じてらっしゃいますか。
今は生産と販売だけなんですけども、その先に加工ですとか流通や飲食業ですとかサービス業ですとか教育など、農業からこう多岐にわたってやれることがあるので、飽きることなくいつでもいろんなことにチャレンジできるっていうことがすごい魅力かなっていうところと、今はまだ友人に手伝ってもらったり、家族とかそういったところに収穫を体験してもらえて、すごい身近に楽しんでもらえてるのが実感として嬉しいです。
表情を拝見してると本当に楽しんで取り組んでらっしゃるんだなということを感じます。さあ、それでは最後になりますけれども、古野さんの今後の夢や展望も教えてください。
新規就農してまだ半年ぐらいですので、まずは農産物の生産の経験を積んで自信をつけたいなというふうに思っています。で、できることがそれで自分で分かれば、需要に合わせた生産を安定的に出荷して販路の開拓をしていきたいというふうに思っております。
これからも美味しい野菜を私たちにぜひ届けてください。頑張ってください。
ありがとうございます。
知りたい藤沢さん、古野農園さんにお邪魔しました。古野達弘さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。